説教をする前にですね、教会のメールでもお知らせしたんですけども、9月にカウンセラーの国家資格、今年初めてですね、国がカウンセラーを国家資格として認めまして、その国家試験を受けたんですけども、無事に合格をいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。正直全然勉強してなくてですね、私その10年前に臨床心理士になって、その時には散々勉強して臨床心理士という資格を取ったんですね。でもそれは国家資格ではなかったんですけども、10年間その臨床心理士として働いてきたんですが、この度その国が、公認心理士というですね、これから多分そのいろんな場面で、ニュースとかねテレビなんかでも取り上げられると思いますけども、その資格を、国が出すと、その代わりみんな試験を受けなさいと。臨床心理士の時に10年前にあれだけ勉強して受かったんだから、もうええじゃないかと。そのままそのなんか登録者だけくれればいいかと思ったんですけど、そうはいかずにですね、勉強をしなさいということで、試験を受けまして、ほとんど勉強しませんでした。時間もなかったということもあるんですけど、もうダメならしょうがないみたいな感じだったんですけどね、受かりまして、蓋を開けてみると合格率が 80% ということです。5人に4人は受かってる。逆に落ちたら恥ずかしかったなと思うんですけど、ということで無事に、生まれて初めてね国家資格なるものをいただきましてね、ありがとうございます。大きな顔してカウンセラーだと言えるかなと思って、おりますけども、本当に皆さんにもお祈りいただいてご心配いただいてありがとうございました。さて、今日からですね、新しいシリーズに入りたいと思います。2018年は終末を生きるというテーマで、いわゆる終末論ですね、黙示録を中心として、聖書が教えておりますこの終末についてずっとお話をしてまいりました。もう終末はたくさんだっていうぐらい、1年間終末の話、黙示録の話ばっかりねやりまして、皆さんもよく耐えてくださったなと思うんですけど、この今日からはですね、新しいシリーズ神の知恵というテーマでこの1年お話をしたいと思います。で、この神の知恵というこのテーマの下でお話をしていくんですけども、皆さんにはですね、このテーマの下で学べる教材をね準備してるんですね。で、これはクリスマスプレゼントに皆さんに差し上げようと思っておりますので、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思いますが、日曜日の説教は、その皆さんにお配りする、教材といってもデボーションノートなんですね。毎日お読みいただけるものなんですけども、その中からお話をするということで、もうこの1年は知恵ばっかりです。もう飽き飽きするぐらい知恵の話をしていきたいと思います。で、今日はですね、まずクリスマスという知恵、クリスマスという出来事の中にはもうすでに神様の知恵がここに満ちているということをお話ししたいと思います。で、聖書の箇所ですけども、コリントの信徒への手紙、コリント人への手紙の第一ですが、今日はですね、皆さんがお持ちの新共同訳聖書ではなくて、以前使っていた新改訳聖書でお読みしたいと思います。少しこの言葉遣いの中で、今日の私のお話からすると新改訳聖書の方がいいかなと思って、今日は新改訳聖書を選んでおります。ほとんど違いはないんですが、皆さんはお手持ちの新共同訳を見ながらね、私は新改訳をお読みして、その違いなどというものも少しこう、味わいながらお聞きいただければと思います。ではコリント人の手紙第1の1章の18節から31節をお読みいたします。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。 それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを辱めるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱めるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主にあって誇れと書いている通りになるためです。以上です。パウロという人はとても頭のいい人だったんでしょうけども、一回読んだだけじゃなかなかわからないような文章が多いんですね。今日のところも、ところどころ多分皆さんも掴んでいただけたと思いますけども、全体としてどういうことが書いてあるのかちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、かいつまんでですね、大切なところだけをお話をしたいと思うんですけども、今年のテーマは知恵ということなんですが、知恵という言葉をですね、理解していただくためにこの知識という言葉との違いを説明しておきたいと思うんですね。これは厳密ではないんですけども、大体の理解として、知恵と知識ということには違いがあると思いますね。で、知識というのは調べれば分かること、あるいは学んで分かることを、知識ということで、ですから努力をすればある意味こう手に入れることのできるものですね。で、知恵というのはその知識をどう使うかという部分、これが大きく言えばですね、知恵に当たると思います。今年この知恵についていろいろお話をしてまいりますけれども、例えばその洞察力であるとか判断力であるとかね、理解力であるとか、そういうふうにこう置き換えることもできるかもしれません。あるいは発想力とかで、その例えばですね、ここに一枚の紙がありますけれども、これは紙であるということは皆さんもご存知ですよね。で、これはどうやって作るかっていうと、木を切って、その木の細かく砕いてね、パルプというものにして、それを固めて薄くして、こういうものができていると。で、これは紙なわけです。で、じゃあこの紙をどう使うかっていうのはですね、例えば今日は私この説教の話をここに、プリンターでプリントしてますけども、普通にこの何かで書いたり、メモにしたりということが一般的でしょうが、これを上手に折れば飛行機になって飛んできますし、あるいは非常用にはこの紙がですね、コップになったり、あるいはこう上手に燃やせばろうそくになったり、 するんだそうですね。今ねいろいろ災害があるので、まあ、まあぐちゃぐちゃにすればこれは花紙にもなりますし、要するにこの一枚の紙であるということは誰もが知っている知識ですけれども、それをどう使うかっていうのはまあ知恵なわけですよね。でその人間はもちろんその知恵を求めてはきているんですけれども、圧倒的に人間が求めてきたものは知識の方なんですね。で振り返ってみると、人間が最初に失敗したのはなぜであったか、あのエデンの園の失敗は何であったかというと、実は知識を求めたからなんですね。蛇がエヴァに対してこう言いました。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなるんだと。そう言われてエヴァは食べてはならないという木の実を食べてしまうわけですよね。知りたい、何かを分かるようになりたいっていうこの欲求っていうのは、言ってみれば人間にとってまあ非常に恐ろしいものだと言えると思うんですね。確かに人類はそのエヴァがサタンにそそのかされて以来ですね、ずっとこの知識を求めているわけです。学問であるとか科学であるとか、そういうふうに呼ばれるものを通していろんなことを知りたい、分かりたい、であるいはその知ったものを使っていろんなものを発明したり、あるいは社会の仕組みを考えたりこうしてきてるわけですね。でも結果的にその知識はどんどんどんどん増えてるんですけども、それを全ての人類にとって正しく使うっていう知恵の部分が欠けているので、人類は混乱し崩壊し、また争い合ってるわけですね。その、まあ、一番分かりやすい例は核兵器でしょうね。知識によってその核物質なるものを見つけ、それを特別な方法によって分裂させたら大きな力が出ると、ね、でもそれを人間を殺すために使うというですね、まあ、最悪の判断をしてしまう。まさにこの知恵のなさというか愚かさというかね、その最たるものだと思いますね。でも今私たちはまさにこの知識の洪水の中にいると思いませんか。特にこのまあインターネットの普及によってね、スマートフォンの普及によって、とは言って私もここに持ってますけどね、持ってますが、この iPhone っていうんですね、これあの Apple が作って、なんと日本で iPhone が発売されて今年で10年目だそうです。逆に言えばたった10年しか経っていないのに、ものすごいことですよね。高校生はほぼ 100% 持ってるんです。これでこれ握りしめて暮らしてるんですよ、ね、なんかピロピロ言ってますよ携帯かスマートフォンがね、こうやってピロピロ言ってしまうとかね、でもこれがその人類を幸せにしてるかっていうと、そうではないんですね。アメリカの研究が進んでいて、この iPhone を使うようになった世代はそれまでの世代とは比較にならないぐらい自殺率が高いんです。でこれを使えば使うほど、まあ、いわゆる SNS っていうですね、そのインスタグラムとか LINE とか Twitter とか使えば使うほど幸福感が低いそうです。知恵がないんですよ、ね、知識はいろんなものを、ね、手に入れて作ったり生み出したりしてるけれども、まさにこの知恵のない、人類の姿ですよね、まあ、そういうこの人間の言ってみれば愚かさをですね、神様はこれをまあ言ってみればこの花っ柱をへし折ろうとされたわけです。それがまさにクリスマスなんですね。でも神様が この人間の愚かさを分からせるために用いられた方法は実に不思議な方法だったということが今日のお話なんですが、先ほど読んだお話の中にユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求すると書いてあります。で、このこれはですね、その人間がこう幸せを求める2つの大きな方法を代表していると言えると思うんですね。ユダヤ人は印を求める、これはどういうことかというと、神様が特別な方法で、奇跡を行って、私ユダヤ人たちをね、解放してくださるということを彼らは希望してたわけです。モーセのような、あるいはエリアのような、天から火を下したり、航海を割ったりする、ああいうこの神の力によって私たちは幸せになるんだと、ユダヤ人たちはそれを願ったんですね。だからイエス様に対しても印を見せろって言ったんです。神の力がないと私たちは幸せにならないんだってユダヤ人たちは思ったんですね。で、これはその実はユダヤ人だけじゃなくて、私たちの中にもあることなんですね。神様に特別な働きをしてもらいたい、もちろんそういう時もありますよ。でもそれだけを求めているとしたら大きな間違いですよね。人間は何もしない、言ってみれば神様任せというか、神様に全部委ねるという言葉はいい言葉ですけども、結局は自分は何もせずに神様を責めてるわけですよね。神様、あなたが何もしないからこんなことになってるじゃないですか、なんて私はこんななんですかというふうなことになってしまう。もう一つの幸せを求めるアプローチはギリシャ人アプローチですね。彼らは知恵を追求する、ここは知恵という言葉を使われてますが、要するにこれは知識なんですね。今の世界の全ての学問の基礎はギリシャ人によって作られたと言われてます。もちろんそのインドであるとかメソポタミアとかね、エジプトだとかいろんなその学問があるんですけども、体系化してその人間の知恵として知識として、それが確立されたのはギリシア時代と言われてますね。哲学であるとか数学であるとか医学であるとか、有名な人たちもたくさん出ましたけども、ギリシア人たちはこの人間の脳みそで人間は幸せになると思ったんですね。考えれば絶対に解決できると思ったんです。ある意味ではその方向性ってのは今も変わらないんですよね。今の人類はまさにここにいるわけですよ。ギリシャ人の路線にいるんですね。時々ユダヤ人系の人もいるんですよ。時々天を仰いで神様神様言ってる人もいますが、ほとんどは、ギリシャ人系ですよね。だからパウロがギリシャの首都アテネで行ってイエス・キリストの死と復活の話をしたら、アテネの人たちは嘲笑ったって書いてあるんですね。何をそんなバカなこと言ってんだと、人間の知識でそんなことはありえないし、あるいはそんなことがあったとしても何の意味もないじゃないか、そう彼らは嘲笑った。でもまさにこのギリシャ人たちが嘲笑ったその方法が神様のアプローチなんですよね。神様のやり方、アプローチってやり方ですけども、神様は印も知恵も、知恵とか知識もね、用いられなかったんですね。もちろん神様はイエス・キリストをご自分の一人子をこの地上に送られるわけですから、それはその出来事そのものは大きな印というか不思議なんですけど、実際に現れたのは一人の人間ですよね。ガリラヤの大工だった人ですよ。だから 何の変哲もない一人の人ですよね。しかも彼の死によって全人類をアダムから最後の人に至るまで救うという偉大なる技をなさってるわけですよ。イエス・キリストはもちろん印も行われました、水の上も歩いたし死人を蘇らせた。でも最後の最後どうですか。その力は完全に封印されたですよね。人類を救うためにはその印っていうかその力を使わなかったんです。最後は全く無力な死刑囚となって十字架の上で殺されるわけですね。あるいはキリストはまさにこの知恵に満ちていた、 人々を感動させるような、あるいは驚かせるような多くのお話をなさった。この人の知恵はすごいなとみんな驚嘆しました。でもその知恵も用いなかったんです。黙って十字架につかれた。ピラトに反が何と言われようと、ユダヤ人が何と言おうと、それに、反対することもなく、ただ黙って十字架につかれるわけですよね。つまりこのイエス・キリストはユダヤ人が求めた方法も、あるいはギリシャ人が求めた方法も使わなかった。ただ黙って十字架にかかって死ぬという、ね、しかも最悪の死に方ですよ。死刑囚として冤罪で死ぬわけですから、十字架で殺されるわけですから、もうこれ以上ない人間としては最悪の死に方、最も惨めな死に方、まさにこれ愚かさの極みですよね。なんでそんな死に方をしなきゃいけないのか。でもその死によって全ての人類が罪から救われて等しく神の子となるっていうですね、驚くべきことが起こってるんですよ。まあ、我々もこのキリストの十字架とか死と復活とかで当たり前のことだからもう普通に思ってますけども、よくよく考えてみてください。神様は人間を救う方法いくらでも考えることができたと思うんですよ。もっとスマートな、もっとまあ楽なって変ですけども、でも神様が取った方法は一人子を地上に送って十字架にかけて無ごたらしく人々の前で恥ずかしめて殺すというですね、これが神のアプローチなんですね。まさにここにその神の知恵の不思議があるわけです。最悪の死に方をした人が最高の結果を残しているという、人間はこの子は持ってないです、ね、最高の結果を残すためには最高のことがなきゃいけないと思ってるわけですけども、でも神様はそうではない。なぜじゃあそんなことをなさったのかというと、その目的がちゃんとあるんですね。それは人間の愚かさを明らかにするためだと。ここにそのエデンの園の話とのつながりがあるんです。人間は神のようになりたい、全てを知りたい、分かりたいっていうですね、この、まあ、知的な欲求というか、こうそれをどんどんどんどん追求しているわけですよね。でも人間が知ろうとすればするほど人間は不幸になっていく。その人間の知識というか人間のやり方が実に愚かだということを神様はこの十字架の死をもって明らかにされようとしているわけなんです。お前たちこんなやり方考えつくか、お前たちの目で見たら愚かだろ、最悪の出来事だろ、でも違うんだよ、このことによって全ての人類が救われるんだよ、しかも永遠の命を得られるんだよ。私たちにはこれは分からないことですよね。でもそのことを通して全ての人が救われるっていうことは事実なわけで、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い、まあ、神は愚かじゃないんですよ。神はねもちろん愚かではないんだけれども、神のなさる、まさに人間の目から見たら愚かと言えるようなことが人間の目から見る人間の賢さよりもはるかに超えていると。人間がどれだけ考えて相談して研究してやったとしても誰一人幸せにならない、むしろ不幸になっていく、むしろ混乱していく、むしろ戦い、でも神のなさったことは一人子の死、でもそこに人類の救いが結集されているというですね、人間は愚かだということをまずもってこのことを通して神様はお示しになろうとされた。そしてもう一つは人間を誇らせないためだ。この人類を救う技の中に人間は全く関わってないんですね。まあ唯一関わったとしたらマリアさんが お腹を貸したっていうことぐらいでしょうけども、まあでもそれもね、関わったと言えるかどうか分かりません。全く関わってないです。むしろその人間はこれを愚かなこととして、排除したんですね。でもこのキリストの十字架を通して人間が誰一人成し得なかったことが成し得ている、完全な形で達成されている。そこに人は誰一人介入していない、誰一人手助けをしていない、誰も考えもつかなかったし誰も協力もしなかった。だからこそこのキリストのによる贖いは偉大なわけですね。誰もその前に誇れない。私もちょっとはお手伝いしました、私も少しはアイデア出しました、私も頑張りましたのことをですね、人間言いたいじゃないですか、ね、もう合格率 80% の試験で、ね、ほとんど勉強しないで、その前の週はシンガポールに4日も行って、ね、本を開けたまま飛行機の中で爆睡してた、ね、妹は全部それを見てるわけですけど、ね、それでも合格したらですね、ちょっとは僕も頑張りましたみたいなことを言いたいわけですよね。人間愚かですから、本当にやってません、はい、すみません、まあ、経験値はあったんでね、まあ、どうでもいいですよそんなこと。やっぱりちょっとなんか言いたくなる、なんかちょっとこう自分はやっぱ誇りたくないですよ人間はね、自分を、うん、でもこの救い、人間の救いということにおいてはね、誰一人誇れないんですよ。そんなことね、人間はできないですよ。人間がやることは絶対ね、ちょっとは人間が誇りたくないようなことやるんですよ。でも神様は誰一人誇らせないためにこの方法を用いられているんですね。そしてもう一つ、宣教の言葉を愚かにするためだっていうんですね。これなかなか理解しづらい話なんですけども、一章の21節に、宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められた。宣教の言葉の愚かさ、宣教の言葉の愚かさってどういうことですか。神が人となって十字架にかかって死んで3日目によみがえったって愚かな話ですよ。誰も信じられません、そんなこと。初めて聞いて、ああ素晴らしい、その話を待ってました、もうすぐに信じますって人は多分誰もいないんですよ。なぜだと思います？これは聖書に書いてあるように、聖霊によらなければ人はこの信仰を持つことはできないんです。神の働きによらなければ私たちはこの福音を理解し信じることはできないんです。わざわざ愚かなことを神様は準備されたんです。変なことをされますよね。もうちょっと耳障りのいい話、ね、誰もが飛びつくようなものにしてほしかった、今となっては。でも神様は宣教の愚かさですよね。だから教会のサインは愚かじゃないですか。十字架ですよ。今でこそ素晴らしいデザインだと言われてますけども、これは死刑の道具ですから ね電気椅子掲げてるようなもんですから、公主刑 の首輪かけてるようなもんですよ。あれよりひどいんですよこれ、デザインはいいですけどね。人間を貼り付けするための道具ですよ。まさにこの 愚かさですよね。愚かなこと、でもこれを信じた時にどうなるんですか。これを信じることによってですね、これは神の力、神の知恵になるんですね。これを信じた瞬間から180度この愚かな出来事が私たちの人生を変えるわけじゃないですか、ね、これが働いた時から世界は変わっていくわけじゃないですか。まさにここにね、神の知恵があるんですよ。そして、まあ、実はね、クリスマスという出来事の中にももうすでにその神様の救いの計画、愚かな救いの計画の方がというか目が見れるんですね。まずね、クリスマスの出来事のキャスト、登場人物、愚かですよ。愚かって怒られますけどね、名もなき、本当に今ではね、ページェントだっけ、なんかこの生誕の絵であるとか、 劇をやったりしますけど、皆さんあそこに出てる人はですね、ガリラヤの名もなき大工と名もなき一人の少女と、ね、名もなき羊飼いたちですよ。要するにみんな通行人レベルですよ、ね、誰一人有名人いないんですよ、ね、全然本当に わざと神様選ばれてる。そこに書いてあるよ、この世の愚かなもの、弱いもの、取るに足りないもの、見下されてるものが選ばれた。まあこれはこの文脈の中では宣教のためにという意味なんですけど、もうこれは間違いなくこの救いの技のにおいてということですよね。神様は人間を救うためにわざわざ弱いもの、取るに足りないもの、見下されているものを選ばれている。弟子たちもそうでしょ。特別な人は選ばれてないです。でもそれはこの愚かな人たち、名もなき人たちを通して神の救いが誕生するというね。徹底的にそうなんですよ。ちょっとでも価値があるとか、優れているとか、素晴らしいとか、何かできるとか、そういう人はね、用いられてないんです。ただただ愚直に信じる、神様を信じるだけの人たちが用いられてるんですね。またシナリオも愚かですよ。この救い主がこの世に生まれるというのにですよ、なんとベツレヘムなんて今でこそ有名ですけど、当時誰も知らないようなど田舎ですよ。しかもその宿屋に泊まれなかったから、ホラーなか家畜小屋かどっかで生まれるわけでしょ。しかも実家から離れてますから、誰一人助けに来ない。お祝いに来たのは近くにいた羊飼いだけ。でもそこに生まれる赤ん坊ですよね。無力ですよ、赤ん坊。何にもできない。おぎゃーしか言えない。でもそのおぎゃーしか言えないこの無力の塊を神様は人類を救うためにそこに置かれるわけですよ。まあ見た人はですね、何こんな、赤ん坊何ができるかとみんな思いますよ。まあ、唯一この子が何かやるんじゃないかなと思ったのは、遠くで星を見ていた人たちですよね。彼らだけなんとなくちょっとおかしいかなと思ったけども、ほとんどの人は何も思わない。まさにこの愚かなシナリオは神様が描かれたものですね。この無力な名もなき赤子によって人類を救うというね。でもこの方によって全ての人類が救われる、全ての人が罪許されて神の子とされ永遠の命が与えられるというですね、驚くべきことが起こる。誰がそんなことを考えたでしょうか。誰が思いついたでしょうか。誰も思いつかません。人間の知識は増えれば増えるほど自らの首を絞めて不幸を増していく、不幸を深くしていき、不幸を広げていく。神の知恵は実に私たちの目から見たら愚かに見えることだけれども、しかしそこから始まったことに何一つ欠点がない。そして全ての人に等しく幸せが行き渡る。これこそが神の知恵ですよ。クリスマスっていうのはまさに神の知恵の結晶なんですね。ああ、なんとこのクリスマスに愚かに人々は祝っていることだろうか、ね、本当のこのクリスマスの素晴らしさというかね、偉大さというか、知恵の深さというかね、そういうの分かってほしいですね。でも何でもいいから何かお祝いしたい、できることがあればとお祝いするっていうのは、実に逆に言えばそれは愚かなことですけども、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召されたものにとってはキリストは神の力、神の知恵なのですと。召されたものにとっては、私たちが選んだんじゃないです、神様が召してくださったんです。神に召されたものにとってはこの愚かな出来事は神の力となって神の知恵となるわけでしょう。皆さんにとってクリスマスはただのケーキを食べるお祝いではない。皆さんにとってクリスマスは私の人生を、いや永遠の世界を変えてくれたものですよね。 クリスマスがあったからこそ私たちは何の憂いもなくこの罪深いこの世の旅路を歩むことができる。さまざまな困難があったとしても、でもそれを神の知恵によって乗り越えることができる。で、今年この話をずっとしてきますけれども、まさにこのキリストの中に神の知恵が宿ってます。だからここに書いてあるキリストは神の力、神の知恵、キリスト自身が神の知恵なんです。私たちはそれ多分あんまり知らないんです。すっごいもったいないことしてるなということを私はお話したいんです、知識じゃないんですよ、知恵なんです、皆さん一人一人が神にあって本当に幸せになって、本当に豊かになって、本当にまた皆さんを通してさらに多くの人たちが神の知恵によって豊かになっていただくためにですね、この知恵の話をしていきたいと思います。今日はね、まずクリスマスにこの愚かに見える出来事の中に人類の救いがあったというこの神の知恵の偉大さ、ご理解いただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたのなさることはなんと不思議なことでありましょうか。家を建てる者の捨てた石、それが礎の石となった。一粒の麦が地に落ちて死ねばそこに大きな実を結ぶ。神様、あなたのなさることは実に不思議で、そして偉大です。そして知恵に満ちています。決して人間の思いつくものではありません。神様、このクリスマスという不思議な出来事を私たちはすでに何十回も何百回も聞かされ、また読んでいる中で当たり前のように思っていることですけれども、しかし実にそれは不思議なことです。なぜあのようにあなたがお生まれになったのか、そこにあなたの深い知恵があるということ、どうぞ私たちそのことを知ることができて、そのことによってさらに主を褒めたたえるものとならせてくださいますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。